はい、イカシアイ ATM レディオ、株式会社イカシアイ対、代表白根です。中村和則さんの講演、中盤2部をお伝えいたします。2部では司法試験裁判官時代の話など出てきます。ここで中村さんが裁判官として、留学したりエリート街道まっしぐらだったんですけれども、そこのポイントも少し話いただいておりますので、簡単にですね説明を入れたいと思います。ちょっと昔ですね、三権分立というのを学校で習ったと思いますが、私もですねうろ覚えなのでこう再勉強したんですけれども、これが分かるとちょっと中村さんの話も分かりやすいかなと思います。三権分立は司法、立法、行政ですね。立法は国会、司法は裁判所、行政が内閣、ということでこの三角形で、要は牽制し合うというかですね、独裁しないような形っていうのを作っているというところだと思います。中村さんがなったのは裁判官で、司法権のある司法ですけれども、その中のエリートが行政側、この三権分立の中のもう一つの側ですね。例えば外務省や法務省、内閣法制局といった行政側に出向するケースがあります。行政ですので、司法の方から行政へ行く。これはやっぱりできる方じゃないといけないんですよね。で、外務省とか法務省、とかですね、外国の法律、国際法にもやっぱ強くないといけないので、これで留学するわけです。そのレールに中村さんは乗ってたということですね。そこに行く人は政策決定や立法の過程に直接関与できる機会もありますから、これは当然出世にも影響ありまして、最高裁判の、判事であるとかそういうのに上がる可能性が高いわけです。これ解説なんですけども、久しぶりに僕もですね三権分立についてちょっと習いましてですね、勉強になりましたね。それでは裁判官になるまで、そしてなってからっていうですね2部の方お話楽しみください。
そっからですね大学司法試験の受験に移るんですけども、もうここでもう相当時間がなくなって多忙だったもんですから、もうゲームのルールを構造を理解するというのがめちゃめちゃ大事だなと。それが合格するのもそうだし仕事するのもそうだし、近道だというふうに思って、大学受験というゲームが何かなということを、簡単に挙げたらこんな感じだと思ったんです。個人の非身体的プレイと、ある種知能的なものですね。頭しか使わないで、一方で期限が比較的短期、これ僕の話、すみません、全部フル回帰するために写真だけ載せてるんですけど、期限が比較的短期、あと意外性なし、もう傾向があるということで、こうなってくると何すればいいかっていうと、もう先取りスケジュールと継続しかないんですよ。もうただ人間ここはできないっていうのも理解していて、これをやればとにかくこれを愚直にやれば確実にうまくいくんだと思ったんですね。特にこういったゲームにおいては。で、一応その大学受験も受かりまして、でここで初めてこういう公の場で言うんですけど、早稲田の政治経済学部も受けまして、実は大隈重信賞というですね賞をいただいて、入学式で挨拶してくれみたいな状況まで行ったんですね。一応やることやったなと。で、そこまで、これやればできるんだなと思ったわけです。で、司法試験も同じだと思ったんですね。で、僕は大学2年の頃からに勉強を始めたんですけども、実は当時ですね合格者3000人だというふうに塾が標榜してたんですよ。すなわちもっといっぱい、日本は訴訟社会になると、だから弁護士をもっと増やさなきゃいけない。当時500人ぐらいの受験者しかいなかった、合格者しかいなかったんですけども、6倍に増えるんだと。みんな弁護士になれるみたいな感じだったんですけど、はっきり言って、なんだそれと思ったんですよ、僕。そんなになるはずないし、なって、みんな目指すんだろうかと。なので、簡単になると言われてしまってたんです、当時。なので、その前に受かろうというふうに考えて、そこからですね、先取りスケジュールと継続をやった結果、こうなったんです。もう1日15時間勉強。これえぐくて、僕がもう設定しないしてこうしないと受からないと思ったんですけども、1日15時間勉強した結果、1週間で話した人数は2人、これコンビニの兄ちゃんと自分の母親ですね。もうそれぐらいになったんです。もうでもそれしないと受かんねえなと思って、 とにかくこれをうまくぐちゃぐちゃやっていく。で、もう着替えるのもったいなかったんで、時間が。昼間パジャマ姿で歩いてたら職質されたんですよね。で、そんで、警察の人に、兄ちゃん未来があるのかと言われたんです。まあ、それぐらいまで、まあ、とにかくやったと。で、あとはできないときはシャーペンで足を刺すと。これ謎なんですけども、さっき言ったみたいに、勉強のルールは、非身体的だというふうに申したわけですけども、非身体的なものだけで乗り越えるのは難しいと。例えば、ページをめくるという行為も、この身体的なものがある種記憶してるんだったら、それを混ぜたらいいんじゃないかと思って、できないときに、ペンを刺すとかっていう身体性をかませりゃ、覚えるんじゃないかと思ったんですよね。そういうまあ謎ルールをかませて、とにかく勉強漬けをしてた。で、それで本当に運よく回るんですけども、合格が 1年半ぐらいできたんです。で、当時のこれ、伊藤塾って今一番有名な多分塾だと思うんですけども、そこの合格の説明、いわゆる合格した人の、文章で、僕一番目に載ってて、この論文試験って67位って書いてるんですね。で、10% ぐらいで受かったんですよ。で、まあこれは、すみません、自慢みたいになっちゃうんですけども、とにかく短期で個人プレーで達成できる領域っていうのは、綿密なスケジュールと継続で大体克服可能と思ったんですよ。もちろんこれやるのは相当大変だし、企業においては仕組み化が必要だと思いますけれども、これを愚直にやるということが大事だと、こういったゲームにおいてはそうだと思ったんですね。で、その時に僕が21歳の時に受かったもんですから、次に考えたことは何かというとですね、これ右下に目標とスケジュールで、左下にストイック根性で、そうすると地味な成長なんですけども、この先に何があるかというふうに考えた時に、まあ人の OS が知りたいなと思ったんです。オペレーティングシステムと言いますけども、例えば人間というのは1日に3万5千回の意思決定をしてるんですね。例えば朝何時に起きるかもそうだし、朝起きて何するかもそう、例えば仕事においてもどんな決断をするのかもそうなんですけど、その背後にある考え方とか仕組み、そのシステムを知りたいなというふうに思ったんです。で、 PC でいうと OS っていうのは Windows とか MacOS とか、まあもちろんご存知の方いっぱいいらっしゃると思いますけども、でその上にアプリケーションが載ってるわけですけども、 PC が根幹を知りたいなというふうに思ったんで、まあ法律家の中でも裁判官っていうのが法を司る、で判例を作る、まあそういったところで、その判例が人を動かしていくわけなんで、そっちの方に行きたいなと思って裁判官を目指したわけなんです。で、裁判官になった時、これ裁判官の当時の写真なんですけども、で裁判官ってどんな組織ですかというふうによく聞かれるんですけども、僕の経験した感じからすると次の3つに分けられて、とにかく当事者責任、これ皆さんちょっと勘違いある部分あるかもしれませんけど、裁判官っていうのは自分で証拠は探しません、自分で事実も見つけません。さあ、検察官がドラマになっているのはなぜかというと、検察官は証拠を見つけるから、で弁護士も証拠を見つけるからですね。一方で裁判官はドラマになりにくいのはなぜかというと、自分で証拠を見つけるわけじゃない、もうあくまで当事者責任なんですね。それはもう法律でそう決まっていると。なので上の方に座って、裁判所に出した証拠、事実、主張した事実、これを前提にそれが正しいかどうかを判断する組織になります。で、その次、とにかく大量処理、これは日本の特徴なんです。で、これは下の方に人口と裁判官の数並べましたけども、裁判官1人当たりの日本の人口っていうのが圧倒的に多いんですよ。4万6千。で、そうなるともちろん訴訟社会ではないとはいえ、むちゃむちゃ案件を抱えることになるんです。で、東京地裁においては、裁判官1人当たり200件、300件と言われてます。で、仮に300件とすると、12で割るとですね、まあ25件ですよね。25件。で、25件を日にちで割ると、1日1件ぐらい判決出さなきゃいけないわけですよ。無理なんですよ、はっきり言って。なので、何が起きるかというと、とにかく和解を進める。とにかく当事者間で判決書かないように収めるということが、まあ起きてしまうんです。だからまあそういう構造になっちゃってるんですね。で、裁判官を増やそうという動きありますし、もっと簡素化した手続きもありますけれども、なかなか進んでないといったことになっています。で、あとはですね、とにかく官僚組織、まあ、これはやむを得ない、僕も内部に入って気づきましたけども、前例踏襲思考ですね。なので新しいことをやろうと思っても無理なんです、組織的に。 なぜかというと、判例というのが拘束力がものすごいあって、新しいことを仮に地裁で出したら高裁で破られるんですね。で、高裁でもしくは最高裁で破られるとなると、裁判官は絶対出したがらないんですよ。なぜかというと、それが自分の3年4年ごとの転勤に影響するので。そうなると、もう当然ですね、前例踏襲主義思考になりますし、まあ、官僚組織みたいになるわけですね。で、ここに最高裁判所の組織の概要を右に書きましたけども、もうこの司法行政部門っていうのが、まあ偉い、まあまあってか偉いんですよ。いわゆる司法行政と言われている領域があって、まあ、ある種のエリートがここに行くんですね。で、そうなってくるとですね、例えば、令状がとにかく出てしまうというふうなことが起こりやすいんです。これは、いわゆるですね、人質司法というふうに日本でも言われますけども、令状を出すときには、警察官とか検察が請求をして、裁判所という司法のですね、チェックを経るんですけども、それをですね、排斥するっていうのはかなり難しい。なぜかというと、検察官、警察が嫌疑があると、この人嫌疑がありますと言ってるんだったら、まあその通りなんじゃないかと、当事者責任からするとそう思うわけです。それを排斥する証拠がないので。なので、彼らが請求すると基本的には逮捕される。これ言うとあれですけど、まあ逮捕されてしまうんです。もちろん交流の段階とかその後手続きが進めば保釈するということがあるんですけども、なかなかそれも人質司法が進んでた、まあ20年前とかはなかなか進まなかったんですね。僕は裁判官になった時にようやくその保釈をもっと認めてこいよみたいな動きがあって、起訴された後保釈されるとか、起訴前に保釈されるってことが徐々に広がってましたけども、なかなか難しい。とにかく令状が出てしまう。僕も令状を出されたわけです。とにかく令状出るんですよ。そういう実態があるんです。なので、例えばですよ、会社の従業員とかが逮捕されましたと、痴漢で逮捕されましたとか、全然あると思うんですよ。その時にどう扱うのかっていうのがすごく悩むと思うんですね。ただ、とにかく逮捕っていうのは簡単にされてしまうといった実態はご存知なさるといいかなと思います。まあ、もちろん、世の中的に出てますけども。で、僕はそういった、ごめんなさい、ここで、いわゆるこの人たちって、僕以外の2人は、この司法行政にどっぷり使った超エリートで、で僕もなんかその中に入らされて、まあ、エリート養成的な感じで、ビシバシ鍛えられたんですね。で、たまたまその中で、行政の組織、制度を使って、2年間留学すると。司法のメンバーが行政に行って留学するっていうのは相当レアなんですね。裁判所は裁判所で留学する仕組みがあるんですけども、まあ、ある種司法行政と言われている人たち、行政の方に行かせたい人たちに関しては、行政の制度を使って留学させるっていうのが、まあ、ある種昔から決まってて、僕もそのルート乗ってたんです。で、初めて海外に行って、外から裁判所を覗いたりとか、もう少し離れた場所で裁判所のことを俯瞰したときに、法律では解決できないことがあまりにも多いんじゃないかと。なんで裁判所がこんなに偉くなってんだと。胃の中の蛙状態じゃねえかと思ったんです。これなぜかというと、ロンドンに行った時に資本主義みたいなことに結構触れたんですよね。で、その時に先ほど OS を知りたいというふうに言いましたけれども、法律による OS もあれば、資本主義による OS もあると思うんです。例えば、僕たちが何か行動するときに、何々してはいけないと、だからやめとこうというのは一つの OS になっていると思うんです。法律が、もしくはこれはお金が稼げるからやった方がいいというビジネス判断の背景には資本主義があると思うんですね。なのでこの2つを比べたときにどっちがいいんだろうかと思ったんです。その時に法律の限界というのを感じてしまったんです。なぜかというと、法律は基本的にはしてはダメという世界なんですね。何々してはいけないと、そういうふうにルールが定められる。一方で資本主義は何々しようという世界。そうなると法律は成長を制限するんじゃないか、資本主義は成長を促進するんじゃないか、ここかなり相反するんじゃないかと思ってしまったんです。そうすると自分がやってるこの仕事は日本の成長に寄与してねえんじゃないかみたいな、そんな焦りを実は感じまして、このタイミングでやめようと、裁判所に行ってもしょうがないと思ったんですね。ただ、さっき言ったみたいに、ある種エリートコースみたいな感じで留学させてもらっていて、 辞めるなんてのは言語道断なんですよ。そんな人一人もいなかったんですね。で、2年留学っていうふうによく言われるんですけど、2年間イギリスに最初1年目行って、2年目は実はケンブリッジに行く予定だったんですけども、その2年目行く前に辞めるという暴挙を犯したんです。で、それどうやって辞めようかなと思った時に、とにかくやばい辞め方しないと辞めさせてくれないと思って、メールで、まあ、当時ですね、僕は行政官のパスポートで行ってたので、日本に帰国して下からですね、辞めたいんですって言って直属の上司に説明して徐々に行くっていうのができなかったんですね。日本に帰ってこられなかったんです。もう海外で言うしかないと思って、メールでですね、退官届っていう謎のものを出したんですよ。もういつもお世話になっております下に。で、退官したく思いご連絡させてあげますって、マジでやばいやめ方したんですよ。で、これ送った先がもう地方行政の超絶エリートの人で、上に書いてある通り、事柄の性質あるいは事案の重大さからするとメールのやり取りで済むとはおよそ考えられませんっていう言われたんですよ。まあ、当たり前だと思うんですよこんなの。 でもこれしないとやめられないと思ったんですね。まあ、こうやってやって、そうしたらですね、やめるタイミングで被告人質問並みに激怒されたんですよね。まあ、当たり前なんですけど、で、被告人質問ってのはある定型が決まってて、だいたい自白事件だと、なんでやったんですか、今どう思ってますか、で、最後に言い残したことありますかと。要は質問をちゃんとしましたよねと、言い残さないしてことないですよねって言われるんですけど、同じルートで来てやれたんですよ。なんでそう思ったのかとか、今どう思ってますかと、最後に言い残したことありませんかみたいな感じで、むちゃむちゃ切れられて当たり前なんですけど、まあ、なんでそういったですね、しくじるをやらかして、裁判所ではですね、この行政の2年留学をして辞めた人一人もいないんですよ。初めてで、これは国費使ってるので、当然国からお金を返さない、国にお金返さなきゃいけない。500万ぐらいだったんですけど、1年間で。っていうような形で、まあ、相当やばい辞め方をしないと辞められないと思った。で、なぜ高校までこれしなきゃいけなかったというかというと、当時ですね、僕、元の奥さんと結婚してて、元奥さん裁判官だったんですよ。で、裁判官同士の結婚だったんですけど、まあうまくいかなかったんですね。で、2年目留学してたら、離婚するって言われたんですよ。マジ困ったなと思って、で、2年目もケンブリッジ行きたかったので、いや、これは困ったと思って、で、しかも行くってなったら離婚するじゃないですか。でも辞めるってなったらこうやってやんなきゃいけないんで、これは困ったと思って、でも家庭が大事だと、どうせ裁判官どっかで辞めると思ってたからと思って、帰国したら離婚したんですよ。離婚したんですよ。なんで、まあそういうようなことでね、離婚届っていうのも、まあ、実際体験としては経験してるというような感じで、まあ、いろんな裁判官辞めるときのしくじりはありつつも、まあ、ここから資本主義の世界に結構どっぷり使っていくということになるんですね。
はい、ありがとうございました。裁判官としてロンドンに行くというのもすごいですね。そしてロンドンで資本主義に触れると、もう金融都市、ロンドンです。まあ、中村さんのすごいところは、まあ、人の OS を知りたいという、またなんか難しいことを言ってますけれども、 OS というのはオペレーティングソフトウェア、まあ、基本ソフトということでよう言われてますけれども、まあ、人間の行動原理をやっぱ知りたいというか、行動の、まあ、元っていうのは何なのかというのが、まあ、彼の言ってることですね。まあ、普通は裁判官として将来像を描いて、その延長線上で、まあ、自分がどうなるっていうのをね、やっぱり意欲っていうのか志を持つと思うんですけれども、法律をまあ介した行動原理から、まあ、資本主義を介した行動原理、これを、まあ、彼ロンドンでやっぱ感じて、実際にまあそっちの方も経験しようということで行動に移す、まあ、これは本当すごいなと思います。まあ、人生にはね、誰もきっかけがあって、中村さんの場合は話にあった通りです、カンニングから、まあ、カマキ、司法試験、結婚、イギリス留学、裁判官辞退、離婚が今まで出てきたきっかけなのかなと思います。まだまだこれからもですね、大きなきっかけあります。ぜひ3部目も楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。